聖書朗読です。ローマ人への手紙8章23節から25節です。新約聖書の310ページになります。お読みいたします。それだけでなく、御霊の初穂をいただいている私たち自身も、子にしていただくこと、すなわち私たちの体があがなわれることを待ち望みながら、心の中でうめいています。私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。宣教です。希望と共に生きるキリスト者と題しまして、大高牧師に宣教していただきます。
お祈りをいたします。私たちの救い主であるイエス・キリストの父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美をいたします。すぐる一週間の私たちの悩みをあなたがお守りくださり、それぞれが使わされた場所であなたと共に歩むことができましたことを感謝をいたします。そしてその場所からあなたが礼拝へと招いてくださり、お一人お一人の名前を呼んでここへと招いてくださって、共に礼拝を持つことができますことをありがとうございます。礼拝の中であなたの御声を聞くことができますことも本当に感謝をいたします。どうか聖霊なる神様が豊かにご支配くださって、私たちに行くべき道を教え、私たちが御言葉によって歩むことができますように助けを与えていてください。また、体調を崩していた方々の中にも、回復をいただいて、礼拝に来ることができましたことをありがとうございます。どうか続けて、その体調も支えてくださり、またなおも弱さの中にある方々のうちに、速やかな回復を与えてくださるようお願いいたします。また、今現在、苦しみや困難を抱えて歩んでおられる方々もおられます。どうぞ神様が共にいてくださり、励ましてくださり、あなたの解決をお与えくださるようお願いいたします。また今、導きを求めて歩みを進めている方々もおられます。特にセンター試験をに臨んでいる兄弟のうちに、あなたが特別な守りを置いてくださって、これまで学んできたことを答案に一つ一つ書き記していくことができるように、あなたが豊かな知恵を与えてくださり、導いてくださり、落ち着いて臨むことができるよう助けを与えてください。また神様、諸教会のうちにも豊かに祝福を置いてくださり、今日も礼拝の中で御言葉がはっきりと語られ、それぞれの教会が御言葉によって立て上げられていきますように、そしていよいよこの日本にあって、また世界にあって、宣教が前進していきますようお願いいたします。これからのひとときを御手に委ねて、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週は、ローマ書8章18節から22節の御言葉に共に聞きました。18節には次のようにあります。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。ここに記されていますように、ここから やがて私たちに掲示される栄光について記されていきます。19節から22節まで、その栄光が被造物にも及ぶということが記されていました。21節には次のようにあります。被造物自体も、滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。前回見ましたように、被造物も人間の罪の影響を受けています。しかし被造物には望みがあって、それが神の子供たちの栄光の自由に預かることができるというものでした。被造物はその救いの完成を待ち望みつつ、うめき、生みの苦しみをしているような状態で今いるわけであります。その流れの中で、次に被造物から私たちへと話が転換します。23節です。それだけでなく、御霊の初穂をいただいている私たち自身も、公認していただくこと、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら、心の中で埋めています。23節は、それだけでなくと始まります。被造物が栄光に預かることを語った流れの中で、それだけでなくとあって、私たちへとこう話が移行していきます。結論を先に申し上げますと、ここで言われていることも、救いの完成のことが言われています。私たちにもたらされる救いの完成です。ただそのように言うだけでは少々乱暴ですので、少しずつ見ていきますと、パウロは、キリスト者のことを、クリスチャンのことを次のように表現しています。御霊の初穂をいただいている私たち自身と。御霊の初穂というのは、あまり聞き慣れない表現です。御霊は聖霊なる神様のことですが、初穂というのは、最初の収穫のことです。最初の収穫。そしてその初穂に続いて収穫がされていくことになります。ですからある意味において、初穂というのは、それ以降の収穫をこう約束する、保証するものというふうに言えます。つまりここでは、御霊の初穂と言われているわけですが、これは、御霊による保証がなされているというふうに言うことができます。私たちが終わりの日に、体丸ごと救われることの保証として、御霊が与えられている。このように御霊が保証であるということは、パウロの他の書簡でも見られます。開かずにお聞きいただければと思いますが、第二コリントでは次のようにあります。神はまた、私たちに勝因を押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。神はまた私たちに勝因をし、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。第二コリントの1章22節でありますけれども、このような箇所を踏まえつつ、この23節の冒頭を少し言い換えますと、御霊によって救いをいただくことが保証されている私たち、そういったニュアンスになります。御霊によって救いをいただくことが保証されている私たち。その私たちは、子にしていただくこと。すなわち、私たちの体が贖われることを待ち望みながら、心の中で埋めています。と、そう続いていきます。ここには、子にしていただくこととありますが、私たちが今現在において、神の子供であるということは以前確認いたしました。ローマ書8章14節以下に記されています。で、この箇所で言われているのは、子にしていただくことというのは、先ほど申し上げたように、救いの完成のことを言っています。それは、子にしていただくことというのが、言い換えられていることからもわかります。 ここでは言い換えられて、すなわち、私たちの体が贖われることを待ち望みながら、心の中で埋めていますとあります。私たちの体が贖われるとありますが、私たちはやがてこの地上の生涯を終えることになります。まあ、もちろんその前に再臨が来るかもしれませんが、私たちが死んだ後に再臨が来るとします。その時に、その再臨が来る前に死んだ人たち全員が蘇ります。全員が蘇り、最後の審判を受けることになります。そしてその審判の結果、キリスト者は無罪判決をいただき、御国に入れていただくことになります。その時に、私たちの体は完全にされます。イエス様がいただいた復活の体を、私たちもその時にいただくことになります。それがパウロが語っている、私たちの体が贖われるということの意味です。私たちの今の肉体は、朽ちていきます。病気もしますし、怪我もします。年齢を重ねれば衰えます。その朽ちていく体が、朽ちない体に変えられる。イエス様の復活の体のように、イエス様の復活の体のように変えられる。私たちは完全にされます。その救いの完成が待っている。私たちはその完成を待ち望んでいるのです。待ち望みながら生きています。ただパウロは、待ち望みながら心の中で埋めていますとも語ります。心の中で埋めいている。これは私たちがやがていただくことになる救いの完成と今の状態とのギャップの問題です。ここで埋めくとありますが、これは迫害による埋めきというよりは、まだ私たちの救いが完成に達していないことによる埋めきと言えます。先ほども少し触れましたが、まだ贖われていない私たちの体は弱く、脆いものです。疲れも感じますし、病もありますし、痛みも覚えます。そして何より、死の支配下にあります。また罪の問題も抱えています。キリスト者になりますと、これまで以上に罪に敏感になります。しかし私たちが罪を犯さずに生きられる日など、一日もないというのが現実です。私たちが忘れたりするだけで、毎日大なり小なり罪を犯します。もし罪を犯した際にセンサーが鳴るようならば、一日中、そこいら中鳴りっぱなしかもしれません。パウロは同じローマ書の7章24節で次のように叫びました。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。とそうパウロは叫びました。このようにパウロが叫んだように私たちは自分の内にある罪に苦しめられます。つまり8章23節で言われている心の中のうめきというのは肉体の脆さであり私たちのこの堕落した性質に由来するところのうめきです。やがていただくことになる救いを御霊をいただいていますから私たちは待ち望んでいるわけですけれどもしかし今現在の状態にあってこううめく。あまりの違いと言いましょうか。約束をいただきつつも罪に苦しみ、この堕落した性質に由来するところのこのうめき。それが私たちの現実です。続く24節には次のようにあります。私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。新しい聖書になってから、この箇所は、私たちはこの望みとともに救われたのですというふうに変わりました。 第3版の聖書では、この望みによってというふうに訳されていました。しかし、この望みによってというふうに訳しますと、救いの方法として望みが必要であるかのように誤解される恐れがありますから、この望みとともにというふうに変えられたのだろうと想像されます。あくまでも私たちが救われるのは、恵みによるのであり、信仰によるわけです。で、ここで、私たちはこの望みとともに救われたのですという、この望みというのは、まあ、当然ですけれども、直前で書かれたことを指しています。それは、ことをされること。体のあがないです。先ほど申し上げたように、私たちは信仰によって、神の恵みによって救われました。しかし、その時に、ただイエス様の十字架の死と復活を信じただけでなく、同時に望みも持ったはずなのです。信仰によって救われ、同時に私たちは望みもいただいた。その望みというのは、やがてへの希望です。未来への希望、つまり死を乗り越える希望です。私たちは救われる以前は、望みのない人生でした。仮に望みがあったとしても、この地上だけの望みでした。もちろんこの地上において、望みを持つこと、希望を持つということは大切です。私たちが生きていく上で、そういった望み、希望というのは重要です。しかし、この地上の望みだけで一生生きていけるわけではありません。若いうちは、様々な希望にあふれ、望みにあふれるということはあるでしょう。しかし、だんだんと自分の限界というものも感じるようになります。またこの世の望みは朽ちていくものでもあります。パウロは24節の後半で次のように語ります。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか？パウロは目に見える望みは望みでないと言います。似たことを彼は第二コリントで次のように言っています。私たちの一時の軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり見えないものは永遠に続くからです。パウロは、見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くと言います。また25節では、次のように語ります。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みますと。私たちは、まだ見ていないものを待ち望んでいます。先ほどから申し上げている通り、私たちが待ち望んでいるのは、救いの完成です。当然これはまだ見ていない事柄です。しかし、必ず来る。そう聖書は約束しています。その望み、まだ見ていないものを望むとき、必要なのは忍耐。忍耐です。聖書は忍耐して待ち望みますと、そう語ります。イエス様も次のように言っておられました。一つは、種まきの例えの中で次のように言われました。しかし、良い地に落ちたものとは、こういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り、忍耐して実を結びますと。そう種まきの例えの中でイエス様は言われました。立派な良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り、忍耐して実を結びますと。 また終わりの日についてイエス様が教えた際は次のように言われました。あなた方は忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさい。あなた方は忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさい。これだけでなく、聖書の中には忍耐の必要性が幾度も教えられています。そして実際に私たちの地上の歩みの中では、救いの完成を待つ間、忍耐するということが多いように感じます。私たちは救われたならば、キリストを信じた途端、バラ色の人生が、もう何の困難もない人生が待っているというわけではありません。現実には様々な有形無形の戦いが存在します。時に信仰を持ち続けることさえも危ぶまれるような試練、戦いに遭うこともあります。心の中でうめき、涙し、悲しみに浸るということも現実にはあるのです。私たちには救われているけれども様々な重荷もあります。仕事の重荷、家庭の重荷、病気や怪我、学校での勉強や人間関係、家族のこと、教会にあっても人間関係の難しさというものもあるでしょう。時に家族の反対に遭いながらも信仰を保っていたりするという方もおられる。そのような重荷を、数々の重荷を抱えているとき、それは必ずしも心地よい状態ではありません。忍耐が必要になる。しかしなぜ忍耐できるのか。それはもちろん神様が話すことなく捉えてくださっているからですけれども、同時にこの苦しみで終わることがないのがキリスト者であり、聖書が教える確実な希望があるからだとも言えます。私たちはしっかりと先に用意されている希望を見つめ、握り、走っていきたいのです。植物が冬の寒さを耐えて春を待ち、芽を出すように、私たちも時に冬のような時代が来ます。いつ春は訪れるんだろうか、そう思うような時もあります。しかしそのような中にあっても、忍耐する。必ず希望が訪れることを待ち望みつつ、救いの完成があることを覚えつつ、目に見えないけれども、確かな希望を心に留めながら忍耐する。今日の箇所は、被造物の完成に続いて、私たちの救いの完成について語られていました。私たちの今の状態からして、救いの完成を完全に想像することはできません。先週も申し上げましたが、私も個人的に天国の様子というものを想像したりしてみます。しかし、忘れてはならないことは、天の御国は絶対に私たちの想像以上だということです。私たちの陳腐な想像力では及びもつかない場所が天の御国です。どれだけ才能のある画家も天の御国を書き写す、書くことはできません。ですから、自分で天の御国を想像してみたり、まあ、なんか変な絵を見たりして、あ、天国行ってみたいなとか行ってみたくないなとかいうことはあまり意味のないことです。常に神様の技は私たちの想像を超えてきます。まあ、何か見たら、あ、これ以上かって思うぐらいのものです。天国に行ったならば、どれだけの喜びがあるか。今の時点において、完全に想像することができないことは残念なことですけれども、待ち遠しい光景であります。聖書は約束しています。救いの完成が待っているんだと。そして聖書は、その救いの完成の様子を聖書の至るところに記しています。文字として伝えてくれています。先ほども少し触れましたが、イエス様は全人類を復活させます。キリストに属さない者の復活は、裁きを受け、滅びに至ることになる復活です。 しかしキリスト者は復活し、裁判で無罪判決を受け、御国に入れていただき、待ち望んでいた救いが完成します。ことしていただくのです。私たちの体が贖われる。つまり完全な体、イエス様の復活の体と同じ体が与えられる。そしてそこで私たちは神の恵みを完全に知ることになります。パウロは他の箇所で次のように言っています。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになりますと。また黙示録にありますが、私たちは御父と御子を目の当たりにし、しかも御父と御子と共にいる恵みを完全に経験することになります。そしてそこで三位一体なる神を礼拝するのです。すべての災いから解放され、涙は拭い取られ、死も悲しみも叫び声も苦しみもない、そういう世界が待っている。そこで御父と御子とを出会いし、あまたの信仰者たちと再会をする。私たちには救いの完成が待っているのです。今見えてはいませんが、待っている。使徒たちが生きていた時代、第二ペテロを読みますと、再臨がなかなか来ないことで、馬鹿にされていたようであります。しかしペテロは言っています。主は約束したことを遅らせているのではなく、忍耐しておられるのだと。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのだとペテロは語ります。主の時は一日一日と近づいてきます。そして私たちが天の御国へ行く日も一日一日と近づいています。しかし、まだ主の救いを知らない多くの人が存在するということも事実です。この日本には 99% 以上の人が滅びの中にいます。まあ、このように言いますと、あまりにもスケールが大きすぎて何をしているのか見にくくなってしまいますが、私たちが大それたことを考える必要はありません。私たちは自分の目の前にいる人たちのためにまず祈りたい。伴侶のために、子供のために、親のため、友人のために祈りたい。私たちには限界があります。そのことをしっかりと認める必要があります。誰もが世界に出て行って宣教できるわけではありません。それぞれに賜物と使命が主から与えられています。またそれぞれに使わされている場所があります。私たちはまず自分の身近な人のために祈り、語り、希望を述べ伝えるものでありたいのです。宣教する教会として、宣教する私たちとして大それたことを考えるのではなく、目の前の私の身近な一人のために祈り、労使、良き技を行い、救いの希望を語る私たちでありたいんです。また同時に、私たちがやがての救いの完成という希望とともに生きていることも心に留めたいのです。そのやがて訪れる救いの完成を喜び、御霊の初歩をいただいていることを喜び、待ち望みつつ歩みたい。最後に私たちが御言葉から確認され、吟味され、問われなければならないことは、あなたにとってこの希望は、絶対的な平安をもたらすものになっているだろうか、ということです。この希望はあなたにとって絶対的な平安をもたらすものになっているだろうか。私たちがことされること、体が贖われ、イエス様と同じようにしていただくことを考え、喜び、それを待ち望み、 絶対的な安心が、心の平安があるでしょうか。あなたにとって聖書がもたらす希望は、本当の意味での望みになっているでしょうか。絵空事のように、何か空想の世界、自分の伺い知れない別世界の、そういうことになっていないでしょうか。今一度、本当に自分自身がそこに望みを、確かな希望を置いているのか確認していただきたいのです。この希望は私たちの生き方に影響を与え、当然子育てにも影響を与え、人生プランに影響を与え、死生観にも影響を与えます。私たちの価値観を作り変えることにもなります。あなたは別の何かに希望を置いているということはないでしょうか。私たちにはやがての救いの完成が待っている。圧倒的な恵みが、想像もつかない恵みが待っている。希望が待っているのです。私たちキリスト者は、この希望とともに生きているのです。あなたに、確かな希望は、決して揺るぐことのない、揺らぐことのない希望はあるでしょうか。老いも若きも、この希望をしっかりと握る必要があります。そして絶対的な平安を持って歩んでいっていただきたい。もちろん地上にあってはうめきがあります。忍耐を働かせる必要があります。そういう時もあります。今、戦いの中にある方もおられる。しかしそれは、栄光を受けるためには必要な苦難である。と聖書は語ります。私たちに栄光が待っていることを覚えつつ、しっかりと希望を持って、希望と共に歩みたい。死を超えて、永遠の命の希望が与えられていることを感謝しつつ、やがて訪れる救いの完成を待ち望みながら、この一週間、それぞれが置かれている場にあって、この素晴らしい希望と共に生きてまいりたい。そのように願います。ひととき、語られたことを覚えつつ、御言葉の前に静まりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエスキリストの父なる神様、尊いお名前を心から賛美をいたします。あなたの恵みによって私たちを救い出してくださり、あなたのことをしていただいたことを覚えて感謝をいたします。そして保証として御霊を与えてくださり、やがての救いの完成をも待ち望む者へと作り変えてくださったことを覚えて神様感謝をいたします。どうかこの希望がいよいよ自分のものとして行くことができるように神様助けてください。この地上における希望ではなくて、本当に私たちが死を超えてあなたとお会いし、あなたを礼拝し、あなたの素晴らしい栄光を見ることができる、そういう希望の中を生きていることを忘れることがありませんよう助けてください。あらゆる困難の中にあって私たちは希望を失ってしまいやすいですけれども、どうか神様、その望みを捨てることがないように、私たちを助けて守ってくださるようお願いいたします。今、戦いの中にあるお一人お一人を主が励まし、支えてくださるようにお願いをいたします。この御言葉の交わりを心から感謝し、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。